ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは。食べ物大好き大安です。
食べるの大好きお腹すいたゆっきーです。
ご飯とおかずは8対2サトンです。
大安チームの第1回のテーマは
沖縄の食。
そう、沖縄の食って言ってもすごく大きなテーマなので、うん、その中から私たちがチョイスした食材は
紅芋。
はい、紅芋タルトやチップス、チンスコ、アイスクリームなどなど、いろんなものに使われ、県内各地で見かける紅芋について進めてまいります。
今日は沖縄の食紅芋を3つの項目でお話しします。丸1、そもそも紅芋って何。丸2、お芋の栄養。丸3、紅芋を美味しく食べようです。
ひたむきな想い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。ヒ
ューマン。では早速、丸1、そもそも紅芋って何はサットンが担当します。まずは紅芋の基本的な情報から。
はい、そもそも紅芋ってさつまいもとは違うの？同じ甘い芋って感じがするんだけど。
あー、紅芋っていうのは甘藷、つまりさつまいもの中にある紫色のものを総称して紅芋っていうんだよ。つまりさつまいもの一種って感じかな。
紅芋っていう品種があるわけじゃなくて、
うん、
紫色のさつまいものことを言うのか、
うんうんうん、
でも前買った紅芋は皮が白かったよ、う
ん、ああ、果肉が紫色のものを指すから皮が白くても紅芋になるらしいよ。
へえ、そうなんだ。
うん、ああ、紅芋はいろいろな品種があって、沖縄で作られているのは美瀬、宮野36号V4 っていう品種なんだよ。36回も改良を重ねた宮野36号は皮が赤紫で果肉が赤みがかった紫色なんだよ。で、病気に弱いけど甘みが強い。で、 V4 は味が落ちるけど色が鮮やかだから染色など加工に多く使われてるんだ。
へ
え。うんうん。そして美瀬は果肉が紫色だけど皮が白い。
お、じゃあこの前買ったのは美瀬だったのか。
うん、あ、多分そうだろうね。美瀬は様々な土壌に適しているから作付け面積や収穫量が多くて沖縄で一番作られているんだよ。
あ、ちなみに紅芋ってどこの特産品になるのかな。
読谷村でしょ。
正解、よく知ってたね。
うん、だって前買った紅芋は読谷村のファーマーズマーケット、うん、ユンタ市場ってところで買ったんだもん。紅芋がたくさんあったよ。
なるほど。あ、特産品って言うけどどれぐらい作られてるの？う
ん、あ、平成20年のデータだと読谷村の甘藷の収穫量は980トンもあるそうだよ。うんうん、この収穫された紅芋は形や色が綺麗なものは生食用、傷があったり形が悪いものは加工用などに使われるんだって。
加工用？
うん、あ、工場でペーストにしたりお菓子御殿や沖ハムなどで商品に使われてるんだよ。例えば紅芋タルトやパイサイ、お団子なんか。 あとミスタードーナツで前に販売されてたあの紅芋ドーナツ、あれにも読谷村の紅芋が使われてたんだって。
へえ、うん。
あ、それと最初にちょろっと言ったけど綺麗な紫色を利用して染色にも使われるね。
うん、なるほどね。うん、でも紅芋は見るより食べる方がいいな。
花より団子。
続いて丸2、お芋の栄養です。ユッキーが担当します。はい、紅芋は主に炭水化物で、うん、スクロースっていう甘い糖類も含まれているから、うん、他の芋類に比べて甘みが強いんです。
ねえ、天ぷらなんかほんのり甘くて美味しいよね。
うんうん、それから食物繊維も多くて同じ重量のご飯と比べると7倍も多く含まれているんだって。
うん、あ、食物繊維って何ぞや。
食物繊維っていうのは、でんぷんの中でも消化できない部分のことを言うんだよ。
うん、
お通じにもいいしローカロリーなんだって。
へえ、食物繊維って体にいいんだね。
そうそう、お芋って太っちゃいそうなイメージがあると思うけど、うん、そうでもないんだよ。 そして次の注目栄養素はビタミン C。
お芋にビタミン C？ ビタミン C って果物って感じだけど、
意外だけどお芋もビタミン C が豊富で、うん、それに果物や野菜に比べてビタミン C が壊れにくいんだって。
なんで？
お芋は 細胞壁がしっかりしているから、うん、組織が壊れにくくて、うん、ビタミンなどの栄養素が流れにくいんだよ。だから壊れやすい栄養素もバッチリ取れて、うん、美容にもいいんだよ。
うん、確かに女の人って食物繊維とかビタミン C とか、うん、体に良さそうなものに敏感だよね。
うん、そして紅芋で注目する栄養素はこの紫色、ポリフェノールです。うん、ポリフェノールには強い抗酸化作用があるんだよ。
あ、抗酸化作用ってのは、うん、老化や動脈硬化を予防す、動脈硬化そうを予防するやつだよね。
うん、うん、黄色いさつまいもが紫色に見えるくらいだから、うん、すごく含まれてるってことだよ ね。
そうだね。ポリフェノールについて補足トリビア、
うん、
はい、ポリフェノールは酸性アルカリ性で色が変わるのは知ってる？
そうなの？
うん、酸性に近いほど赤色、うん、アルカリに近づくにつれて青、黄緑になるんだよ。
へ
ー。例えば紅芋を入れた蒸しパンを作ろうと思って、うん、材料に重曹を加えようとするでしょ、
うん、
すると生地がアルカリ性になるから緑色になるんだよ。
パンが緑色とか想像つかないんですけど。
ちなみにキャラ弁って知ってる？
うん、知ってる。お弁当で漫画やアニメのキャラクターを作るやつだよね。
そう。
雑誌なんかでたまに見かけるけどすごいよね。カラフル。
ん？まさか。ああ、そっか。つまり紅芋がキャラ弁の色付けに使えると。
そう。卵白に紅芋の粉末を加えると青色になるらしいんだ。
へ
え。他の食品で青色ってなかなかないから、うん、キャラ弁使ってる人にはいいんじゃないかな。
紅芋を極めたらそれだけでキャラ弁が作れそうだね。
まあ栄養はバランスよくね。
ユッキーお待ちかねの丸さん、紅芋美味しく食べよう。大庵が担当します。
イエーイ。
はい、今日はお家で作れる紅芋タルトの作り方を紹介しようと思います。
はい、
メモの用意はいいですか？
はい。
ではまず材料、
はい、
タルト生地から、
うん、タルト生地から手作りなの？大変そう。
生地作りが大変だったら、うん、市販のタルト生地やパイシートで代用するといいよ。
なるほど。うん、
では改めてタルト生地の材料です。無塩バター 70g、 砂糖 30g、溶き卵1/2個、薄力粉 140g、 続いて紅芋ペーストの材料です。紅芋裏ごしされたもので 200g、 砂糖 25g から 40g、 牛乳 50cc、 溶き卵 1/2 個、バター 10g、 コンデンスミルク大さじ3。
あ、卵はちょうど1個分だから生地とペーストで半分こにすればいいんだよね。
うん、それと材料は冷蔵庫から出して室温にして、うん、薄力粉はふるっておいてね。
うん、
じゃあ早速作り方に行くよ。
はい、はい、
まずタルト生地から作ります。ボウルにバター砂糖を加え泡立て器でよくすり混ぜます。
はい、
次に溶き卵も加え混ぜます。
はい、
よく混ざったらゴムベラに変えて薄力粉を 2,3 回に分けて切るように混ぜます。
なんで 2,3 回に分けるの？
一気に入れると混ぜにくいからね。
は
あ、あと粉を入れてからは混ぜるときは練らないようにさっくり混ぜてね。
はい。
粉っぽさがなくなったら、うん、ラップに包んで冷蔵庫で30分寝かせます。
はい、寝かせました。
はい、生地を寝かせている間に紅芋ペーストを作ります。
はい、
紅芋は皮を剥いてレンジで柔らかくなるまでチンします。
やけどに注意だね。
柔らかくなったら熱いうちに潰して裏ごしします。
裏ごしってどうするの？
裏ごし器としゃもじで丁寧に潰すんだよ。
はい、裏ごし器ってないんですけど。
裏ごし器がなかったら、
うん、
網目が細かいザルなんかで代用できるよ。
はあ、
適当に代用できるものがなかったら。
食物繊維が楽しめる紅芋タルトということで、その代わりよく潰してね。
舌触りの問題か。いや、まあそれはそれでいいかもね。
はい。で、裏ごしできたら砂糖、バター、コンデンスミルク、溶き卵、 牛乳を加え滑らかになるまでよく混ぜます。
はい、
これも温かいうちにやると混ぜやすいので手早くね。
はい、
これでタルトに詰める紅芋ペーストができました。
お、
そしたら次はタルト生地を焼いていきます。
はい、
小さいタルト型でたくさん焼いてもいいし、うん、大きいものをワンホールでもいいかな。このレシピはだいたい直径18センチのタルト型ワンホール分ぐらいです。
ホールだとなんかリッチな感じするね。
うん、
タルト型には薄くバターを塗っておいて、その上に伸ばしたタルト生地をかぶせます。縁の方は指でしっかり押さえてくっつけてください。そこはフォークで適当に空気穴を開けます。生地が敷けたらアルミホイルを敷いて重しを乗せて160度で10分焼きます。
重しって漬物石みたいな？
うん、うん、お菓子作り用に小さい重しがあるからそれがいいかな。
あ、
なかったらお米で代用できるよ。
あ、マジか。はい、
はい、で焼けたら重しを取ってさらに5分焼きます。
二度焼きするんだね。
うん、焼き上がった生地の上に紅芋ペーストを平らに詰めていって、
うん、
最後にまた160度で10分から15分焼いて、
完成。
はあ、こんな風に作られていたのか。この前オーアンが作ってきたの食べたけどさ、
マジでうまかった。サクッとしたタルト生地にしっとりとした紅芋ペーストがマッチしてて、もう一回食べたくなったよ。
ねえ、いやもう本当にさ、もう芋類が苦手な私でも美味しく食べられました。もう感動本でした。本当に
好評でよかった。紅芋ペーストの色も綺麗な紫色に焼き上がってよくできました。
うん、お、できました。まあとても美味しいので皆さんも一度作ってみてくださいね。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
ま
ー、漫画家になりたいなら、
うん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
ヒューマンインフォメーション。
来たる11月27日日曜日にヒューマンフェスタ2011が開催されます。
ヒューマンフェスタとは毎年この時期に行われるヒューマンアカデミー那覇校各カレッジが参加するチャリティーイベントです。
イラストや漫画、ゲームの作品展示、テレビアニメポケットモンスターの主人公サトシ役でおなじみの松本梨香さんを中心としたチャリティーアニソンライブが行われます。
会場では視覚障害者の方に音の出る信号機を送ろうの通り合わせ基金、そして盲導犬育成に関する募金を呼びかけます。ご協力よろしくお願いします。
ヒューマンフェスタ2011は11月27日日曜日、那覇市文化展物館4階展物ホールで開催されます。会場は午後3時半、開演は午後4時となっています。
入場無料なので皆さんぜひ遊びに来てください。はい、今回は沖縄の食、その中でさらに紅芋をピックアップしてみたわけだけど、いろいろ調べてみてどうだった？
皮が紫じゃない紅芋を見て、紅芋でも種類がいっぱいあって驚いた。
ね、あ、いやさ、あの紅芋ってもともと沖縄にあった作物だけど、それをさらに宮野36号とかさ36回以上も改良してきて、もっといいものにして、で今じゃ特産品になってって、やっぱり紅芋は沖縄に適してる作物なんだなって感じた。
私は料理が好きだから、やっぱりその栄養面とか味、品種について興味がそそられたね。ちなみに白っぽい紅芋でも紅芋タルトを作ってみたんだけど、灰色っぽくてタイモパイみたいな見た目になっちゃった。
はい、いや本当にまだまだ奥が深い紅芋、今回は入門編って感じかな。
もっともっと調べたらさらに美味しいものに出会えるかも。
ラジオを聞きの皆さんはどうでしたか？紅芋に興味を持っていただけたでしょうか？ 今回紹介した紅芋タルトのレシピも一度ぜひ試してくださいね。
レシピは改めてブログで紹介しますので、もう一度チェックしたい方はブログを見てくださいね。
よっしゃ、また紅芋買ってこよう。
はい、それでは短い時間でしたが今日はここまで、お相手はオーワンと
ユッキーと
サトンでした。次回はイホグループのナウ&クラシックです。お楽しみに。
ヒューマン学園放送部、制作は大安ひろこ、
江ノ川ゆき、
宮城さとみでした。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。